皆さんこんにちは。新刊ラジオ第430回2月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん両親家族と会話をしていますでしょうか。またですね、今ではなく思春期の頃はどうでしたでしょうか。ね、意味もなく親を避けたり全く会話をしなくなったりと、まあ思春期のね、つまり反抗期の頃によくありがちな風景なんですけども、まあ皆さんその道を通ってきたんじゃないでしょうか。ではですね、ちょっと質問をさらに遡ってみまして、両親との最初の記憶というのはどこから覚えているでしょうか。人の性格、人格形成の核となる部分はですね、両親の感性が刷り込まれて両親の育て方に委ねられるものです。もしもあなたが対人関係において異常なストレスを感じるようだったり、自分の主張をはっきり言えなかったり、また少しのことでとことん落ち込んでしまうようだったりと、まあ、いわゆるですね、普通の悩み以上の悩みを抱えているとしたら、それはもしかしたら両親や家庭環境によって子供時代を歪められていたのかもしれません。というわけでね、いきなり脅すような内容だったんですけども、気分を害された方はごめんなさい。さて、というわけで今回紹介する本は講談社より出ておりますダン・ニューハース著、玉置悟役、不幸にする親、人生を奪われる子供という本です。今回はですね、子供を育てること、そして家庭を作る上での大切なお話です。臨床心理学博士でもあり、家庭の問題を扱うベテランのセラピストが子供の育て方を解説した一冊になります。では早速いきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。不健康なやり方で子供をコントロールしてばかりいる親は、気づかぬうちに子供の心に地雷を埋め込んでいる可能性があります。その子供はいつ爆発するかわからない危険を感じながら、綱渡りの人生を生きることになるかもしれません。そして大人になってもなお、人を愛したり何かに成功したり安心して暮らしても構わないのだと許可されるのを待っているかもしれません。その許可は自分で与えればよいということがわからないのです。はい、というわけでいきなり前書きより一部引用してお聞きいただきました。心に地雷を埋め込んでしまっているかもしれない、なんかね、衝撃的な表現ですよね。不健康なやり方で子供をコントロールしていると、子供の心に地雷を埋め込んでいる可能性があるというですね、まあ、抽象的な言い方をしているんですけども、これはつまり子供にとって害のある教育を知らずに育てていると、子供の中に発散しきれないストレスを埋め込んでしまい、いつ爆発するかもしれないトラウマを作ってしまう可能性があるということなんですね。まあ、そうなると皆さん気になるのが、害のある教育ってどんな育て方なんだと、まあ、思うと思いますので、そこでこの本は、不健康で有害なコントロール、つまり子供にとっての有害な教育によって形成された地雷、つまりトラウマを発見して解放する手助けをすることを目的に書かれています。なおですね、こちらの本、いわゆる日本語訳の本なので、コントロールという言葉がですね、まあ、教育に使われるんですけども、まあ、新刊ラジオでもね、これに習ってコントロールという言葉を使っていきますが、もしね、なんか子供をコントロールするってなんか嫌な言い方だなと思う方がいましたら、まあ、ちょっと頭の中でですね、教育、子育て、しつけといった言葉に置き換えていただけるといいと思います。さて、じゃあ内容なんですが、著者のダン・ニューハースさんは、有害なコントロールをする親のほとんどは8つのパターンのいずれか、またはいくつかを備えたタイプに分類できると言います。今からですね、その8つのタイプを読み上げていきますので、まあ、自分の親とかですね、家庭とかを思い出しながら考えてみてください。有害な親の8タイプ。その1、構いすぎて子供を窒息させる親。その2、子供の幸せを取り上げる親。その3、完全主義者の親。その4、カルトのような親。その5、支離滅裂な親。その6、常に自分の都合を優先する親。その7、 身体的な虐待をする親。その8、責任を果たせない親。はい、というわけで8つご紹介いたしました。時間の都合上ね、すべてを細かくは紹介できないんですけども、その1、構いすぎて子供を窒息させる親。こちらを例にですね、本の一部分紹介していこうと思います。ではこちらお聞きください。
構いすぎて子供を窒息させる親。特徴1、子供が耐え難いほどあれこれ過剰に詮索する。その結果子供は他人との間に健全な境界線を引くことができなくなる。特徴2、子供が自分と異なる意見や好みを持つことを容認できない。その結果子供は容姿に自信がなくなる。特徴3、子供が自分で決めたいと思う重要なことを決めてしまう。その結果子供は率先して何かを行う積極性が持てないという可能性があります。これらは母親に多く見られますが、父親にもないわけではありません。次の例は、教養も経済的な余裕もある家庭で育った33歳になる女性弁護士です。彼女の父親もやはり弁護士でした。父は議論好きで、私が子供の頃からよく論戦を持ちかけては、とことん私をやっつけるまでやめなかった。9歳の頃、父は私が読んでいる本を調べるようになり、10位の本を見つけると、私に黙って捨ててしまった。父は私を医者にさせたいと思っていたので、10位の本を読んでいるのが気に入らなかったのだ。中学生になると、今度は私が食べているものを細かく詮索するようになり、父の嫌いなものを食べていると怒って取り上げ、自分が好きなものを無理やり食べさせた。高校3年の時、私が大学入試のためのエッセイを書いていると、父がやってきてそれを取り上げて読み、これではダメだと言って自分で書き直した。18歳になって大学が決まり、私は寮に入ることになった。引っ越しの荷造りをしているのを見た父は、そんなやり方ではダメだと言って、私がスーツケースに詰めた服を全部引っ張り出し、自分が言うように、初めから詰め直すように言った。構いすぎて子供を窒息させる親は、一見子供のことを思って世話をしているように見えることがありますが、彼らの言う愛情とは真の愛情ではなく、不健康な依存心に根ざした不安定感です。
はい、というわけでここまでです。といったようにですね、この本では各タイプ別の親の特徴と、その結果起こりうる子供への影響を解説しています。その後にですね、体験談とかその解説なんかがありまして、論理だけでなく感情的な面も感じられる構成となっているんですね。さてこちらの本の後半では、問題理解という章で、有害なコントロールの仕組みを解説しています。さらにその次、問題解決の章ではですね、不健康な心の結びつきとの断ち切り方、親との関係の持ち方などを解説しています。親、家庭との関係で心に傷を負っている人がいたら、8章、人生をリセットする、心を癒す9つの道といったところを読むといいかもしれません。はい、でですね、ここまで本の紹介をしてきて、しつこくこの親の有害なコントロールとね、紹介してきたんですけども、この本はですね、決して親御さんをバッシングしているわけではありません。著者のですね、ダン・ニューハスさん、こんなことも言っていました。子供の親であるというのは大変なことです。世の中に子育てほど難しくて重要な仕事はないと言っても過言ではないでしょう。肉体的、感情的、経済的、心理的、その他すべての面で子育てとは膨大なエネルギーを必要とする大仕事です。しかも親になる前にそのためのトレーニングを受けた人などいないのです。子育てで間違いを一つも犯さなかった親などいませんし、 時には大きな間違いをやってしまうのが普通です。完全な親などどこにもいません。しかしそれでも多くの子供はまあまあ幸せに育ち、取り巻く状況への適応力を身につけ、人生の困難を乗り越えていけるようになるものです。ですから私は決して子供に何でも好きなようにさせることを提唱しているのではありません。適切なコントロールと、していいことと悪いことを教えることの2つは絶対に必要なことです。という著者のお言葉でした。ね、子供の育て方は千差万別、まあ、100人いれば100通りの育て方があります。なので、この本ではですね、適切なコントロールとは何か、正しいしつけとは何かといったことを書いているのではなく、不健康で過剰な有害なコントロールで子供を不幸にする親の問題というですね、問題点を解明したものなんですね。それを踏まえた上で、自分なりの愛情を注いで子供を育てていくのが良いというのがこの本のコンセプトだと思います。というわけで書籍情報です。不幸にする親、人生を奪われる子供、ダン・ニューハース著、玉置悟役、講談社より定価1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回の本、不幸にする親、この本はですね、子育てを終えた親よりも成人してから親になる前に読んでほしい一冊かなと思います。まあ、タイトルだけ見るとですね、これから子育てをする親に向けられた本のようなんですけども、まあ、主に子供が親から受けてきた教育を考えるという視点で書かれています。そしてそれはですね、親になった時に子供を育てるために考えるべき重要項目だということに僕らもですね、一冊読み終わった時に気づきました。まあ、一言に親といってもですね、その親自身も、まあ、その人の親に育てられた子供なんですね。だからもし子供に対して害をもたらすコントロールがあったとしたら、まあ、それをね、自分の子供へと伝承してはいけないと。まあ、そのためにもこのプロの研究に基づいた情報で親、家、自分といった要素を客観視する必要があるんだと思います。まあ、実際にですね、親から受けた恩は自分の子に返すという美徳観念がありまして、僕これすごい好きなんですけども、まあ、逆に知らず知らずのうちにですね、親から受けたあだも自分の子に返したりしてるんじゃないかななんて思いまして、本のね、帯に書いてある言葉、不幸の連鎖をあなたの世代で断ち切るためにという言葉の通りにですね、まあ、僕もいつか生まれてくる自分の子供の人生をですね、間違った子育てでその子供の、ね、可能性をこう積まないように したいなとこの本を読んで肝に銘じました。そんなわけで、親に育てられた全ての子供へ、そしてこれから子を育てる全ての親へ、ぜひ読んでほしい本です。子育ての中にある問題点探し出して、あなたの世代でストップしましょう。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。ここで新刊ラジオよりお知らせです。これまで月曜日から土曜のね、平日と土曜日に配信してきた新刊ラジオですが、今のところ日曜日に新刊ラジオ日曜版キノキャストという番組を配信しております。この姉妹番組となりますキノキャストが、この度新刊ラジオと同じ RSS で配信されることになりました。簡単に言いますと、この新刊ラジオをポッドキャスティングで聞いている方はですね、あなたの MP3 プレイヤーに、日曜日キノキャストも配信されるようになります。なかなかですね、この姉妹サイトのキノキャスト人気が上がってきてですね、今僕も出てるんですけれども、日曜日にゆったり聞ける番組、またですね、本の制作の裏側を突っ込んだ番組になっていますので、ぜひぜひ新刊ラジオと合わせてお楽しみください。というわけで月火水木金土日、新刊ラジオ、充実してまいりました。これからもよろしくお願いいたします。というわけで新刊ラジオよりお知らせでした。